BK ラジオです。MC を彦坂直一がやります。今日はですね、実は、話し合いをしようとしているのは、一人が、武蔵野美術大学の、今2年生ですか、3年生ですか、
2年生
の、油彩家ですけど、2年生の、坂田真奈美さん。
はい、
それと、この場所にはいなくて、スカイプでつながっているのが、写真家の糸崎君雄さんですと。でこの3人で今話をしたいと思ってます。で実は、このラジオの録音が始まる前に、糸崎さんの新作の、この秋に盆栽美術館でやる展覧会の作品の盆栽の継ぎ玉を見ながら、うわ素晴らしいねって言って、ね、はい、話してたん
です。埼玉大宮盆栽美術館ですね、
はい、
10月5日から個展をやることになってて、そして今は作品の準備中なんですけども、まあ、それを彦坂さんに見ていただいたところ非常に好評で、まあ、私も安心したところなんですけども、
でこの場合ほら、彦坂の場合には彦坂の意見をかなりストレートに言うわけですよね、まあ、
はい、
ね、素晴らしいって言って、うん、褒めながら褒めるわけで、
はい、
それで、まあ、褒めたら損するとかそういうことは基本的にはしてないんですよね。時々やるんですけどね。はい、
褒めたら損する？
そうそうそう。褒めたら損するっていうのは普通には言われていて。
はい。
で、だから、そういうの控えるっていうような処世術はあるんですけど、
はい、
僕はあんまりそれは作動させないんですけどね。
はい。
だからその作品の判断そのものは、できるだけ中性的に言おうとしてるので、
はい。
まあ一応心がけとしてはそういうことですよね。だからといって作品を判断するっていうのはあくまでも彦坂直義という主体があって、
はい、
で主観があるわけですよね。で感覚で見ているわけですから、
はい、
そういう主観性というものは存在するので、はい、だから時期によって判断が違うじゃないかっていうご指摘は、今も受けてまして、ジェフ・クーンズに対する作品でね、前はキッチだって言ってたのに今キッチって言わないじゃないかっていうのがあって、
うん、
200次元の時にはキッチに見えたんですね、
うん、
で超一流から1638400まで来るとつまり200っていうのは最低のラインだったのに、うん、今1638400っていうとこまで行くと判断が変わるわけですね、
うん、
それで今同じ作品を見て200次元って言いながら見るとキッチに見えます今でも、
うん
うん、だからつまりその判断する、まあ、簡単に言えばカメラの、ISO に対応してるわけですよね今。それはだから私がそれを発見したわけじゃなくて、私は私の羅漢の共同理論の展開としてそういう、まあ、ある種の階層構造を数字で言ってたんだけども、それを、まあ、栃原さんが、検索かけたらば実は ISO のカメラのデジタルカメラの感度と対応していると、全く対応しているわけですよね、うん、でそれで1638400まで出てきているわけですね。だから私の学生時代だとそのカメラ、まあ、ISO って言わないで ASA って言いましたけど、なんか、ASA ですけど ASA、うん、ASA だったの今 ISO になってて、うん、そしたら糸崎さんに伺ったらば ISO と ASA は同じだって言うんですよね。
そうですね、
うん、それで、うん、僕の私の学生時代っていうのはだから ASA 400が出現したわけです、うんうん、それはいわゆるトライ X っていうフィルムなんですけど、その前はだから朝50ぐらいだったんですよ。
うん、
それが1638400
ですよ。ものすごい進歩です。
まあだからといって今それは実用化してるわけではなくて、実用化だとこの間のカメラでも12500ぐらいあったんですか。
そうですね。
うん。
12500ありましたね、
うん。それもだから私のそういう格付けの数字と一致している数字だったので、で かなり明るいですよね、あれもね。
はい、
ほとんど、まあ、なんていうかな、いや、真っ暗の闇じゃないけど、薄闇ぐらいで昼間のように映りますよね。
うん、まあ、この前、だから、ね、立教大学での読書会で、試しに部屋を真っ暗にして、 撮ってみたんですよね。
映っちゃうんですよ。
そうですね。
真っ暗にするとさすがに昼間にならないですけども、薄闇だと昼間みたいに映っちゃいますもんね。
そうですね。
だから、まあ、簡単に言えば照明がいらないみたいな状態になるわけですよね。
そうですね。
そうすると、その、だから、もし、問題は、だから感度が違った場合に、同じ対象物を撮ったときに、違って見えるっていう可能性はあるわけですよね。
はい。
うん。ね。だから、ジェフ・クンズの絵を、そういうふうに感度の違う目で見たときに違う判断になるという実例としてですね、だからすごく面白いわけですよ。
200だと、あの、なんですよね、その163万8400の闇の部分が見えてない、
見えてない、
だからどうしてもそこがキッチュっていうふうに
見え
てしまう。
だからその近代というのは、基本的には近代っていうのは超一流から100までしかなかったので、その狭いレンジで、だから近代っていうのは世界を見てたわけ。だからその実際フィルムの感度も低いわけだから、そのぐらいしか見えないわけね。それでさらにその、それよりも深いものに関しては、迷信だって言って弾圧してたわけですよ。ね。だからその、それからもう一つはそういう人間の深い闇の世界は切り捨てるべきだっていう発想があって、だからロボトミーでそういう暗い部分はその壊そうとか、それから薬で消そうと言って、だから LSD とかああいう幻覚薬が開発されるのはそういう脳を変えるために、本当にそういうことを追求してた。それをだからソビエトもそうなの、ソビエトでもロボトミーの主張っていうのはあるの、でそういうなんていうかな、トータルティーを変えてるというか、人間の深いレベルはだから存在しないと思ってたわけじゃないんだよね。どっかで存在してるのは認めてるんだけど、それをだから否定するわけ。つまり理性こそが優れているわけなので、理性じゃない領域っていうのは、だから原子脳というかね、理性脳じゃなくて原子脳の部分は破壊しようとした。まあ、だからそれすごく愚かなんだけどね。人類の歴史って、まあ、今だと700万年って言われるけど、700万年の間にこう展開してきた厚みというものがあるわけなので、脳もそれだけの厚みを持っているので、何も大脳皮質の部分だけが脳ではないので、だから理性脳で全てを決済するのは間違えているわけですよね。でまあどっかからそういうことはそういうふうに、まあどっかからっていうのは1975年のアメリカのベトナム敗戦以降って言っていいと思いますけど、そういう部分が、まあ、それが間違いだったってことが、なんとなく、そういうふうになってったよね。だから75年以降、急にね、幽霊が復活し始める。だから、一番、まあ、今日、今そういう話をしようとしてるんじゃないんですけども、どうしてかというと価値の相対化の問題なんですね。その結局その後、だから価値が相対化していくわけです。だから急に迷信が蘇ってきて、テレビの番組の中で、なんて言ったっけ、あの四角いおばさんがいるよね。
四角いおばさん、
細木和子なんだっけ。
あ、細木和子
違ったっけ、あの占いのおばさん、
イボアイコ。
イボアイコってのもなんかいるの。
知らない、その人は死んじゃいましたね。ちょっと前の人ですね。
細木和子は確かにテレビに
出てましたよね。占いの人ですよね。
占いです。
だからああいう人たちが急にのし上がってきて、それからその幽霊がたくさん出てきて、でハリウッドの映画でも幽霊たくさん出るわけです。だからその、ゴーストバスターズぐらいかだったと思いますけども、ゴーストバスターズとか、それからドリーム・オブ・ザ・フィールドっていう映画がありましたけど、野球映画ですけど、幽霊が出てくる野球映画ですね。それから何、ニューヨークのなんとかとか。みんな忘れちゃいますけど、昔一回文章書いたんですけどね、その辺、書いたからみんな忘れちゃいますけど、書くと外に出ちゃうんで忘れちゃうんですけど、だからまあ、そういう形でこう価値が相対化していくんですよね。でその、昨日実は立教大学の大学院で学生がですね、その価値の相対化の問題をだから質問してきて、まあ、だから価値が相対化してるとすれば糸崎さんの作品を見ていいっていうことは言えないじゃないかって話になるわけ。
まあそうですね。
どうですか、その辺の問題は。
まあだから、その、 いや、最近はちょっとその老子にハマっていて、
うん、
なぜ老子にハマるかっていうと、まあ、その象徴界っていうものを意識するようになってですね、
うん、
まあ、そうすると、まあ、老子にも価値の相対化は解かれているんですよね、
はい、
だからただまあその道っていうものはそのカオですか、まあ、それは価値の
相対化そう、道は常の道にあらずということは言うわけだよね、
はい、
うん、相対化しちゃってますけども、糸崎さんの、
あ、ちょっと
切れたのね、
うん、
はい、だからそのそういうふうに作品の良し悪しも言えないことなのかっていうことなんだよね、相対化っていうことを言ってたときに、うん、だからその例えば、坂田さんでいうと、坂田さんが、好きなラップの、人がいますよね、なんて言いましたっけ、
男性ですか、
男性も女性もいますよね、
最近ハマってるのはそのニッキー・ミナージュ、
うん、
とあとカニエ、どちらもかなりポピュラーな人ですが、
うん、
私は好きです。
その好きだっていうのも価値が相対化してるから、はい、自分の好き嫌いがさ分かんないっていうか、そういうふうに言える、
そ、うん、相対化してるから好き嫌いが言えない、
うん、好きだとか嫌いだとかって自分は言えないっていう、そういう判断っていうのはある？
うん、いや、でも相対化っていうか、その自分のその意思決定なので、そのなん、好きか嫌いか言えないっていうのは、その相対化っていうの、いや、そのまあその自分の意見っていうのは相対化してたら言えない。
もしもし、
もしもし、大丈夫ですか？すごい音はしてますね。なんか相対化してますね。ね、だから、
はい、
そうですよね、
はい。
つまり、自分の好き嫌いとか、
はい、
その自分がいいと思うとか悪いと思うとかっていうのは言えるわけですよね。
はい、
だけど、他の人が、そのカニアウエストを良くないと思う人が、もちろんいますよね、
はい、
それからニッキーでしたっけ、
ニッキーミナージ
ュ、ニッキーミナージュはなんかあの激しく喧嘩した相手を罵倒した音楽作ってますよね。
あ、はい、あのリル・キムっていう、リル・キムでしたっけ、なんかそのなんかまた別の女性ラッパーがいて、そのなんかそのラップ界は私もそんなに詳しくないですけど、そのなんか曲でその相手のことを非難、批判する、悪口深く言う、
うん、
アナウンスもあって、それの、まあ、仕返しみたいな形で、
うん、
スチューピッドホーっていうその曲をニッキー・ミナージュが作って、それが YouTube ではそのすごい悪評高い、
うん、
そう低評価の方が多いっていうもので、
うん、
はい、
そうですよね、
はい、でも私、
まあ、調子悪い
ですね、今日調子悪いですね、
はい、
今坂田さんがあのニッキー・ミナージュの、
はい、
曲の話をしていて、
はいはい、
でそれの場合にはだからまあ、女性ラッパー同士の喧嘩の中で生まれた曲で、相手側を、まあ、コテンパンに罵倒してるわけですよね、
はい、
でしかもまあ音楽だけじゃなくて、実はその、画像もくっついてるわけですね、動画がくっついてますね、
う
ん、あの動画もなかなか素晴らしいもので、
うん、
僕なんかずいぶん高く評価するけども、はい、実際上はその悪評がかなり高いわけですよ。それは汚い言葉で相手を罵倒し尽くしてるからですね。
そうです、
ね、攻撃力が非常に強い曲ですよね。でこっちはまあ、何しろ英語で歌ってるっていうせいもあって、何言ってるか そんなに正確に分かるわけじゃないんだけども、
はい、
音楽としてまあとにかく面白いっていうか、いいですよね。
そうですね、
うん。非常にテンション高くて。
始まりからかなり結構、その、なんつうんだ、あれは何音って言ったらいいのか分かんないですけど、結構警告音って言ったらいいんでしょうか、そのそういう感じの音から始まるので、私は最初聞いた時はこれは びっくりしましたけど、まあ、だんだんこれはすごい面白い曲だなと思って、何回も聴いてるうちにどんどんツボにハマっていってしまうっていう、
うん、ちょっと出してくれ
る、あ、はい、
だからその場合でもその良くない、これは良くない音楽だって判断する人はいると思うわけですよね。それでいいと思う人もいるわけですよね。でこの場合つまりいいと思う人と悪いと思う人には各自の責任でそう思うということが価値の相対化なんですよね。
はい、
これです。
はい、
これで今、高評価が、263,550 で、低評価の方がその倍ですね、567,472件あるんです。で、その、だからそれほど、批判を全体的に言えば批判を受けている量の方が倍あるわけですけども、だけどこれが全部罵倒してる言葉なんだけど、
一応汚い言葉なのでクリーンバージョンっていうのもあるんです。
あ、あるの、
はい、
あ、
放送禁止用語的なものがこう消されてるバージョンがちゃんとある。
ああ、まあ、あの、大体アメリカの喧嘩っていうのはなんていうかな、日本人の範囲ははるかに超えた悪い、まあ、性的な言葉とか、それから お母さんを侮辱する言葉とかたくさんあるので、
はい、普通に映画の喧嘩
そうです、ね、そうなんです、うん、だからまあそういうふうに、これも一応著作権違反なのであれですけど、あのこういう音楽をめぐる評価自体がそういうふうに、全部で今、YouTube だとですね、今のこの曲のサイトだけで、ちょっと待ってください、5,357,9600クリックされてるんですね。
はい、
まあ、すごいヒットですよね。
そうですね、
はい、
話題性、
うん、話題性いっぱいで、うん、こんなの僕なんか絶対不可能ですね。
なんかこれ確かその彼女があのスーパーボールに出る前に出て、これの宣伝もかなり役立ってる。その曲中でもスーパーボールに出るっていう。
スーパーボールって何でしょう。
あの向こうの、私もそのよくわかんないんですけど、アメリカンフットボール、
ああ、はいはいはい、
あのその時のハーフタイムショーで、
あ
ーミッキーと、MIA とマドンナが主役ですけど出るっていうので、
あ、
はい、
なるほど、
はい、
まあ、彼女大人気の、まあ、非常に天才的なラッパーで、まあ、時代隠してる人だけども、だその人にしてもそうやってこう価値評価は割れるわけですよね。だからそういった時に割れるという意味だと思うわけね。だからその時にこれを高く評価する人、あるいは好きだっていう人と、これはひどいって言って認めない人と、そういう判断が割れるということですよね、うん、その場合それはだから一人一人にとっては明確なことなんだわけですよね、うん、だけど違う意見があって、うん、あるということの事実ですよね、うん、で別に僕は違う意見があることは認めるわけですよね、うん、でそういうことだと思うんですね、価値の相対化っていうのは。
はい、
非常に当たり前の話ですよね。
はい、
だからファシズムでこれはいいんだからいいなって全員がいいと思えっていうことを言ってるわけじゃないってことですね。
はい、
でも各自は各自で自分の責任でもっていいか悪いかを決めて自分の責任で選択しなきゃいけないんですよね。
はい、
もちろん分からないって言ってもいいと思いますけども、分からないとかあるいはこんなもの聞かないっていうの、聞いていいとか悪いとか判断する前に聞かないとかさ、見ないとかさ、
はい、
そういう判断ももちろん別にそれは各自の責任なのでいいと思うわけですよね。でそういう意味での価値の相対化だと思うんですよね。
はい、
うん、だからさっきのその糸崎さんの作品を見ていいとか悪いとかっていうのもあくまでも僕は私の責任において言ってることなので、
はい、
うん、だからそれはなんていうかな、その意見を言っちゃいけないって言われるとそのまたちょっと別の話ですよね。
まあそうですね。
うん、それは言論の自由を認めないっていう立場になって、はい、言論の自由を認めないっていう人も、まあ、日本の社会は実は言論の自由を認めないっていう人が6割か7割いるんですよね、はい、うん、その憲法違反なんですけどね
寛容さですよね、寛容さ、
うん、だから、その差異があるっていうことを認めるということですよね、基本的に。
そうですね。
一人一人違ってて、その違う意見があるのは当然っていうふうに考えるわけですよね。全部が同じだと非常に危険だっていうふうに考えるわけですよね。
うん、だから、その意味で言うと、僕が最近経験したのは、
うん、
その最近僕は仏教とかにハマってたりして、最近ちょっと老子にハマってるんですけど、その宗教関連のツイートをしたりとか、あとブログに書いたりするんですけども、
うん、
最近ちょっと宇都崎さんは宗教の方に行っちゃってなんか危ない人になったとか、
でしかもそれをね、彦坂の、ま、だに騙されてるんだってことを言うらしくてそれはちょっとさそれはちょっとさ話違うんだよね。だからそのもちろん仏教の本に関しても、うん、僕は高校生の時に中村元さんのブッダの言葉という初期仏典を、だから中国語訳ではなくて、つまり漢字を通さないで、
サンスクリット語から
直に直訳したというのが初めて日本に出現したわけ、
うん、
でそれを僕は高校生で読んで、それですごく高く評価したわけで、面白いと思ったわけね。で僕はその後だから多摩美術大学に入った時に仏教研究会やるんだけど、なんか仏教研究会っていうとさ、すごそうに思うんだけど、それは友達に創価学会の人、創価学会のお母さんが創価学会の息子さんがいて、
うん、
でそのお母さんが実は気が狂ってて、で彼の家に行くと畳がもう腐ってる状態で、
うん、
で彼自身も自分が狂うんじゃないかっていうすごい恐怖心を持ってた人なんですね、うん、でそのまあそういう人とだから一緒にだから仏教経典を読もうと言って、うん、それもだサンスクリット直訳で、それからその、うん、なんていうかサブテキストとしてはロシア人の研究者が書いた仏教論を読んでたっていう、うん、だから日本を外そうとしたんですね。日本の仏教論を、うん、日本と中国の仏教を外して、学習しようとしたっていうことをやってました、
うん
うん、だからそのいわゆるだからその彼はまあその結果的には創価学科に入ってますけども、うん、僕は別に創価学科に入ってないので、
うん、
僕は別にその影響で糸崎さんがねその真っ向臭くなったっつって、それは僕は単に本を教えただけなんですよね。
もともと持ってましたからね、ブッダの
言葉。あ、持ってらっしゃった。
持ったんです。
じゃあ僕の責任じゃないよね。
そうですね。
でもやっぱりその知らないとそういうふうに怖いものに思えるんですよね。
うーん。
だから知らないと偏見があるんですよ。で知れば偏見がなくなるんですよ。
まあだからそのまあ。僕らが知ってる仏教と現実の仏教経典はずいぶん違いますからね。
違います
全く違います。非常に精緻な思考というか、うん、哲学的な精緻な思考 で、インド哲学っていうのはすごいもので、でそれがだから背景になって今世界のコンピューターの技術者っていうのはインド人が強いんですよ。
あ、
だから今のコンピューターに直結する思考ですからね、その精緻な思考形態っていうのは。コンピューターっていうのは思考機械ですからね。だから思考機械としての部分にだからインドの伝統が直結しているわけなの で僕がコンピューターあんまり嫌わないっていうのもそういうところにあるんですよね、うんうん、だから日本的ななんかいい加減でいいんじゃないかっていうのとはちょっと違いますよね。
そうですね。
仏教の思考の仕方っていうのはだからその、はい、日本の仏教っていうのはだからあくまでも大乗仏教ですからね。今僕が言ってるのは小乗ですからね。
そうですね、
うん、それはだから糸崎さんとまた小乗仏教と大乗仏教の違いの問題をまあね、ずいぶんいろいろ話して、この間だから今放送になるっていうのが今度は空の話。
もう一応アップはされてます。
アップされてるんですって。はい、アップされてるんですって。うん、
今日の10時にアップします。
だからそれに続いてっていう話なんですけども。
あ、そうですか。
うん。だからね、坂田さんも非常に何とか価値判断っていうかいいとか面白いとかいうのもね、この間もちょっと差し障りがあるから具体的に話すんだけど、音楽の話で。つまんない音楽を勧められてって話を そうじゃないですか。その時にだからその僕がその人を知らその勧められてる音楽を知らなかったから、聞いたらばその音が、あ、この音はこういう音に影響を受けてるよって言っていくつかやったらば、まあ簡単に言えば同じようなグループだったわけですよね、
はい、
うん、でそれで僕の方が面白いものばっかり言ったわけだよね。
うん、
でその人も知ってはいるのに、つまりだから趣味が違うわけですよね。つまり六流の彦坂的に言うと6次元の6流の音楽が好きな人と超一流の音楽の好きな人で価値判断が違うわけですよね。でこれは埋め合わせがつかないわけですよね。でそれはそれでいいじゃないかと私は思うわけだよね。私はあんまり6次元の音を面白いと思わないと言ってるだけの話でさ、面白いと思う人に向かってですよ、意見を変えろとは僕は言ってないよね。僕は面白くないと思うと言ってるだけの話だよね。それが悪であるって言われてもさ、難しいよね。だって6次元の人たちがじゃあこっちを攻撃してこないかって言って攻撃してくるからね。うん、散々に彦坂は悪いやつだとかさ、ね、そうやって糸崎さんを騙してるとかさ、ね、だから坂田さんだってそう言われてると思うけど彦坂に騙されてる。だからその彼らがなんていうかな、攻撃性がないってことは全然ないもんね。そうですよね、糸崎さん。切れてる。糸崎さんいなくなって。外出もなかなか難しいですよね。もう長く喋ってますかね。
はい、26分。
はい。
一回切ります。
はい。